患者の本音、今日も夫とお送りします。
はい、
よろしくお願いします。この前テレビで NHK のアーカイブスの番組をね見てたんだけど、
うん、
あのフランスのね、
うん、
牡蠣、生牡蠣って、
ね、美味しそうだね、有名だしね。
有名でしょ、
うん、
で、あのフランスはクリスマスに生牡蠣がないと始まらないっていうぐらい大好きなんだって、うん、生牡蠣で、それね、今ね、現在ね 90% がね、宮城さんのね、子孫なんだって。知ってた？
へ
え。っていう話で、
宮城の牡蠣の、
そう、
なんだ、
子供たち、
うん、
なんだって、
うん、
で、それちょっと調べたらね、
うん、
その、そんなに牡蠣大好きなフランスだけど、その、定期的にね、病気に襲われるんだって、うん、で、50年前の1970年ぐらいにその牡蠣の病気が蔓延して、もう大打撃を受けた年があったんだって、
うん、
で、その時に日本の牡蠣がね、
うんうん、
提供されて、
うんうん、
で、その中でも宮城県産の牡蠣が病気にすこぶる強くて、で、その時の牡蠣が成長したことで、そのフランスのね、生牡蠣を救ったっていうね、歴史があるんだって。で、それから定期的にね、なんかそのつながりがあるらしいんだけど、
うんうん、
なんか、へーって知らなかったから、
うんうん、
おー、なるほどなるほどって見てたのね、テレビ、
うんうん、
そしたらね、この前のその東日本大震災の時、
うん、
その牡蠣の養殖場がもう大打撃を受けたじゃない、
うんうんうん、
で、それを見てフランスの人たちが国を挙げてね、助けてくれるプロジェクトが立ち上がってね、それで、あの50年前のお返しをしようっていうことでね、宮城にね、牡蠣を送ってくれたりね、なんかその他いろんな支援をね、してくれてるっていう話だったの、
うん、
なんかすごいなと思って、で、こう前にね、あのこのポッドキャストでね、トルコ船の海難事故の映画のお話をしたじゃない。で、あの時ももうその100年ぐらい前の事故をずっと教科書とかで語り継いでて、それで最近のそのね、内戦の時に日本人をまず飛行機に乗せてあげようって言って、お返しをしようって助けてくれたっていう話につながった。もうなんかね、そういう話が世界にあふれててね、なんかそういう気持ちで各分野でお互いがお互いに全力で助け合ったりできたら、もっともっと世界って美しくなるんじゃないかなっていう思ったの、
うんうん
うん、で、その力ってさ、そのやっぱり一人一人のその人の中にあるものじゃない。だからね、それをね、自分でもちゃんとね、養っていって、なんか子供たちにも伝えていけるような生き方をしなきゃいけないなと思ってね、
うん、
うん、なんかこの一つのね、この生牡蠣の話からね、すごいいろいろ教えられたなって思った、
うん、ね、あと1ヶ月でね、あれから7年だしね。
そうだね、うん、もう大変なことだったと思うんだ。で、その牡蠣だけじゃなくて、うん、いろんな分野で大変な思いをしてるじゃない、
うん、
うん、でもなんか、でもね、それでもね、なんか希望がね、見えるようなことっていうのは、やっぱり人と人とのつながりから生まれるんじゃないかなって思うから、うん、なんかやっぱりね、できること、自分ができることを全力でやるっていう気持ちは常に持っておかないといけないなって思った、うん、というお話です。
はい、
今日の患者の本音、牡蠣がつなぐ絆というお話でした。